会の議員諸君、イスラエルの大祭司として、また神の掟を守護し解釈する身として、神殿の儀式を守ることこそ私の義務であり喜びでもあります。諸君は神殿と私に仕えることで十分に報われているはずであります。
アーメン。
この特別な会合を招集しましたのは、ナザレの男の腹立たしい影響力を永久に取り除くための明暗の詳細をお知らせするためであります。
アーメン。アーメン。
イエスはあからさまに神殿の掟や伝統をないがしろにしております。我々の掟や儀式に従わず、それを守る意志のないことは明らかであります。このことは私がかねて考えておりましたように、イエスが神殿の儀式の破壊を目論んでいる証拠であります。
その通りだ。その通りだ。
こうした事実の中に、イエスとその教えの信用を失墜させる手がかりがあります。今議場の外でカペナウムの町の租税徴収人が待っております。これ守衛の者、主税人を呼びなさい。
大祭司様がお呼びであるぞ。
大祭司様に主のお恵みがありますように。
かけなさい。二三尋ねたいことがある。第一に、ペテロというその男はカペナウムに住んでおるのか？
はい、住んでおります。
イエスという男はペテロのもとに同居しておるのか？
はい、ただいまのところはそうしております。
彼は年々の宮の納入金を払ったことがあるか？
どちらの男でございますか？
イエスの方だ。
払ったことはございません。
主税人としては彼は払うべきだと思うか？
はい、それは事情によりますです。
議員諸君、救い主だと称するその男の信用を落とす私の計画の狙いはここにあるのです。主税人、事情によるとはどういう意味かね？
はい、もしイエスが教師とか祭司とか預言者なれば、あるいは何か神殿の仕事に関係があれば、宮の納入金は免除されましょう。
イスラエルの他の者たちはどうじゃ？
それ以外の者は皆払わなければなりません。
ご苦労だった、主税人。外で待っていたまえ。
神のお恵みがありますように。
扉を閉めよ。議員諸君、私はあの主税人をイエスの弟子の一人のところへ行くように指示しようと思います。イエス自身のところへやると、抜け目のない男だから我々の計画を見破る恐れがありますからな。主税人はその弟子から神殿への税金を徴収しようとする。つまりあの男が預言者だとか教師だとかということは問題にしないわけです。ただの平凡な人間として扱うんですな。もしあの男が税金を払えば、あの男は預言者でも教師でも祭司でもなく、特別な使命や力を持たないただのイスラエル人に過ぎないってことを自分から認めることになる。
そうです。
あ、じゃがもし払わねばどうなるのじゃ？
なーに、大丈夫ですよ親父殿。払わなければ神殿とその掟に背くものだということを民衆に知らせてやります。重罪人だということをね。
その頃ガリラヤではイエスは弟子たちにこう言っておられました。
人の子は人々の手に渡され彼らに殺され、そして三日目によみがえるであろう。
弟子たちは訳が分からず驚きました。そしてカペナウムへ向かう道すがらイエスの後ろの方でこそこそと話し合っていました。
誰かが主を殺そうとしてるって？
彼らに殺されるっておっしゃったが、彼らって誰だろう？
もちろん敵だ。
ローマ人や律法学者やパリサイ人、連中は高い地位や力をイエス様に奪われはしないかと恐れてますからね。それに民衆の中にも敵はいますよ。そういう連中が主の命を狙っているんだ。
誰かに裏切られると主はおっしゃったな。そんなことがあるだろうか。我々は皆主を愛してる。そうだろう。お前か、それともお前か、一体誰が？
そんな人はこの中にはいませんよ。ペテロさん、それより三日目によみがえるとおっしゃったのはどういう意味なんでしょう？
ペテロ、足さまえ。
私かね？
そうだ、あんただ。あんたはペテロだね。
私はペテロだ。
イエスという者があんたのところにいるかね？
カペナウムではいつも私たちはここにいるが。
ではここはイエスの家だね？
ええ、まあ今はそうだが。
あなた方の先生は宮の納入金を納めないのか？
納めておられます。
いや、ありがとう。あ、どうもどうも。
なぜあんなことを聞いたんだろう。主は神殿を維持するのにご自分の税を払われるに決まってるのに。イエス様、参りました。
ちょっとここにいなさい、ペテロ。
はい、イエス様。
シモン・ペテロ、あなたはどう思うか？
とおっしゃいますと？
この世の王たちは税や貢ぎを誰から取るのか？自分の子からか？それとも他の人たちからか？
他の人たちからです。
それでは子は納めなくてもよいわけである？
はい、イエス様。
しかし彼らをつまずかせないために海に行って釣り針を垂れなさい。そして最初に釣れた魚を取ってその口を開けると銀貨一枚が見つかるであろう。それを取り出して私とあなたのために納めなさい。